Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第18回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。というわけで早速本題いきましょうか。今回のテーマは銀だこの旬は今です。はい、今日はたこ焼きの話をしたいなと思っているんですけど、なんでかってたこ焼きの旬っていうのはちょうど今だなと私は思っていてですね、まあそんなもん旬も何もあるかい、毎日がたこ焼き日和だとお叱りを受けるかもしれないんですが、個人的にはこの春の終わりとあと秋の始まりですね、桜も散って花粉もピークを過ぎつつある季節と、暑さが過ぎ金木犀が街を彩り始める季節にぴったりの食べ物、その一つがたこ焼きなんじゃないかなと思っているんです。で、それは何でかっていうと、たこ焼きの中でも特に銀だこが私は好きなんですが、銀だこの中で最も味わうべき要素ってたこの存在感でも生地の風味でもなく、あの食感だと思うんですよ。外側ガリガリで中トロリンの銀だこマジック、あれはもうなんか当たり前の食べ物みたいになっちゃってますけど、初めて食べた時の衝撃をみんな思い出してほしい。私なんかはそれまで縁日の作り置きのやつとかフードコートの冷凍チンのやつしか食べたことがなかった10歳小学4年生とかだったんですけど、まあたこ焼きといえば足腰弱めなふにゃふにゃ食感のやつだと思って口に入れるじゃないですか。そうやって油断している私に対して銀だこはもう雷みたいにバリッバリの外側とマグマみたいに熱いトロトロのインパクトで迫ってきたわけで、もうなんだこの食べ物はってショッピングセンターの1階で度肝を抜かれてましたね。まあ、その頃シナボンっていうシナモンロールにも出会って、それも相当衝撃受けてましたけど、こうショッピングセンターで出会った子どもの頃のやばい美味っていうのは多分誰しもの心にこれぞっていうものが刻まれてるんじゃないかなと思ってて、なんかみんなの話も聞いてみたいなって思います。で、当時は銀だこの前で平常心を保つことがとてもできなかったので、流行る気持ちを抑えきれずに出来たてにかぶりついて何度も火傷するっていうのを繰り返してまして、まあ名誉の負傷だと思っていたんですが、もう銀だこの思い出の中の私は常に上顎がベロベロまあ銀だこのためなら上顎の皮の1枚や2枚やいくらだってくれてやるわっていう感じだったんですけどね。まあそうやって文字通り火傷するほどの銀だこ愛を携えて育った私も、まあ、大人になりましていくらかの分別と危機管理能力を身につけたわけで、その結果むやみに頬張るってことはなくなったんですが、だからといって一旦我慢して家で食べるしなしなを許すほど丸くなったつもりはなくてですね、こう絶妙な折衷案というか銀だこの最良の食べ方っていうのを結構長いこと模索し続けて今に至るんですが、まあ、暫定的な結論としては歩きながら食べるなんですよね。歩きながら食べるんです銀だこは。で、私の家の一番近くの銀だこは数駅隣の駅にあるんですけど、そこから数分のところに緑道があるんですよ。なので銀だこを買って数分は持ち歩いて、ちょうど緑道にたどり着いたタイミングで程よい暑さに落ち着いた銀だこを頬張るとですね、あ、ちょうどいい、ちょうど良すぎるってなるんですよ。で、それを食べながら数駅分歩いてお家に帰るっていう、これこそがこの暑くもなく寒くもなく花粉もない春の終わりにこそ楽しみうる最高の銀だこの楽しみ方だと思ってまして、私はそのことを銀だこへの敬意を込めておぎんウォークっていう風に呼んでるんですけど ぜひ皆様も今の季節、晴れた午後にお銀ウォークしていただきたいと思いますし、もしこのタイミング逃したら、今度は秋の始まりにお銀ウォークしてみてはいかがでしょうか。というわけですね、今日は我らが愛する銀だこ様が小舟に乗ってスタジオまで来てくださいました。やったあー、どうもうわー、ご無沙汰しております。銀だこ様、綺麗なまん丸なんだよな。いやー、てかソースの匂いが半端ない。ちょっといただきます。うわー、うん、うん、まだカリカリしてた。さすが鋼ボディ、すごいな。鋼ガリガリボディ&とろけるマグマのような、まあ中もう冷めてますけど、これはすごいセーフティーですね、今この状況は。あー、美味しい。相変わらず美味しいな。なんかまずこのソースの匂いもすごいよね。このすべてをソースで塗りつぶす感じというか、さすが B 級グルメの王という感じで。銀だこね、いろんな種類あるんですけど、どうしても私お銀ウォークのお供ってなると、割とこのクラシカルな普通のたこ焼きを頼んじゃうんですけどね。てりたまとか美味しいんですけど、やっぱトッピング多くなればなるほど、こういろいろこぼしてね、お気に入りのシャツ台無しみたいな、そういう案件になりがちなので、結構シンプルな感じに私はすることが多いですね。で、銀だこの歴史ちょっと調べてみたんですけど、1997年に佐世盛雄さんという方が群馬県の総合スーパーの一テナントとして築地銀だこをスタートさせたということで、じゃあ今24歳かな、私よりも年下なんですね、銀だこさんは。にもかかわらず現在国内500店舗以上、海外に63店舗以上もあるということで、もはや世界的な和のファストフードになりつつあるという。いや、ちょっとお銀さんめちゃめちゃ立派だなっていうのを今日知って、なんか改めて創建の念が巻き起こっているんですけれども、なんででもこのガリガリで中トロトロのたこ焼きだっていう風に気づいたんでしょうね。この揚げ焼き製法というかね、かなり革新的だったんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってるんですけれど、銀だこの興奮冷めやらぬ中ですが、お家でするたこ焼きも楽しくないですか。私のお友達にアーバンママっていう料理がうますぎてどうかしてる女性がいるんですけど、彼女の家たこ焼き本当に最高なんですよ。で、ちょっとその話する前にアーバンママの素晴らしさについても話したいんですけど、彼女はね、ほんと作るのも食べるのもとにかく食に対する審美眼が半端ない人なんですよ。で、例えば一緒にご飯行ったりもするんですけど、こうなんてことはないだろうなみたいな雰囲気の居酒屋さんなんだけど、ここのブロッコリーの茹で加減最高だからとか言って、マヨネーズ添えただけのブロッコリー頼んで、実際その茹で加減が完璧みたいなことがあって、うわ、私この人に一生ついていこうって思ったくらいなんですけど、こうつまりこう流行ってるからとか目立ってるからとか外部的な理由じゃなくて、何かをいいと思う理由をいつも自分の中に持っている感じがすごいかっこよくて憧れてるんですけれども、そんなアーバンママが以前お家でたこ焼きを作ってくれたことがあって、それがねちょっと尋常ではなく美味しかったんですよ。で、この前改めてその家たこのポイントを聞いてみたんですけど、結構いろいろあってですね、一つ目はまず粉は出汁で溶いて寝かせろっていうのがあって、これ結構たこ焼き好きの間では常識らしいんですけど、生地は一晩冷蔵庫で寝かせておくことで焼き上がりのとろん感が倍増するらしいです。確かにアーバンママのたこ焼きはトロトロでした。で、2つ目、軽めにしてバクバク食べたい人ははんぺんをぶち込め。これねすごい発明だと思うんですけど、たこと一緒にはんぺんを入れると粉の分量が絞れて食感も軽くなるっていう、私はんぺん自体どんな調理もやすやすと引き受ける天才食材だと思ってるんですが、天才が天才を使いこなすとこんな無限たこ焼きが作れちゃうんだなっていうの、素晴らしいなというふうに思いました。で、3つ目、パクチーはトッピングではなく練り込め。アーバンママはねたこ焼きにパクチーを入れてくれるんですけど、それがめっちゃ美味しくて、でも普通薬味系のものってたこ焼きだと上に乗っけるじゃないですか。銀だこでもネギのトッピングとかあるけどさ、でもあれ怒っちゃうし食べづらいしで、ちょっと微妙だなと思ってる部分もあって、でもパクチーって薬味の中でも火が通っても香りが飛ばなくてめちゃめちゃ美味しいままっていう、その利点に着目してたこ焼きを丸くするときに一緒に練り込んじゃうんですよ。 これもまた天才の発想だなと思いまして、パクチーは火が通ってもうまいっていう、これはアジア人の知恵なのでぜひ皆さん覚えておきましょう。それから最後のね、もう一つ重要なポイントが、いい油をドバドバ使うこと。私が食べた時はなんかソウルの中部市場というところで買える絞りたてのごま油っていうやばいブツを使っていてですね、それで揚げ焼きっぽくするもんだから、もうとんでもないいい香りで、正直ちょっと銀だこさんがかすむくらいのクオリティだったんですけど、だからたこ焼きするためにはまずソウルに行けと、油を仕入れるところからだと、まあ、極論言うとそうなるんですが、まあ今ね海外気軽に行けるご時世でもないですから、日本であれば上等な米油などがおすすめとのことです。というわけでこれらのポイントを網羅すれば、外はガリッと中はトロリン、しかも無限に食べれるパクチー香る最高なたこ焼きが君のものにっていうわけなので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。味な副音声ボイスオブフード、というわけで今日はたこ焼きの話をいろいろしてきましたが、最近はねたこ焼き屋さんもいろんな形態が増えてきて、ナチュラルワインと合わせるおしゃれなお店とかもあるんですけど、私が好きなのは大阪の一福っていうたこ焼き屋さんで、ご家族でやられてるすごいクラシックなお店なんですけど、もうお店のお母さんがねたこをさばくところも見えて、本当に全部手作り、生地の出汁もめっちゃ美味しくてソースなしで食べられちゃうっていう感じで、まあ、銀だこ的なガリガリ食感ではないんだけど、モフモフ食感な感じで、これもまた最高なんですよね。でね、お店にはねところてんなんかもあってね、たこ焼き食べてところてん食べて、それで今度はイカ焼き食べてみたいなのをカウンターでお母さんの所作を見ながらこうずっとダラダラダラダラ食べて数百円みたいな、なんか最高の放課後だなみたいな感じの気分になれる、ほんと天国みたいな場所なんです。はあ、行きたくなってきた。ちなみに私の iPhone ケースにはその一福のショップカードが入っててですね、よく人にこれ何ですか、何で入れてるんですかって言われるんですけど、あんまり理由はないです。ちなみにショップカードと iPhone の間には1万円を挟んで入れてます。お財布忘れた時とかのためにライフラインとして入れてるんですけど、これ助けられたこと何度かあるんで、忘れっぽい人には結構おすすめです。ちょっとこれを聞いたからといって私の携帯を盗んだりしないようにしてほしいんですけど、まあはい、謎のライフハック術をちょっと最後披露してしまいましたが、そんな感じでたこ焼きの話いろいろしてきましたが、この辺りでさよならしたいなっていう感じでいいですかね。はい。それでは味な副音声たこ焼きの回をお送りしましたけれども、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきたいと思います。みんなおぎんウォークしてみてください。平野咲子でした。あーお腹すいた。